皆様おはようございます。今日は花の日、子どもの日礼拝です。いつもは教会学校と大人の礼拝と分かれて礼拝を持っていますけれども、今日は一緒に皆さんで聖書の言葉に耳を傾けてみたいと思います。この花の日礼拝というものは、もともとはアメリカで始まったものです。子どもたちが一人一人お花を持ち寄って、それを教会に飾って礼拝を持ちました。そしてその礼拝が終わったら、そのお花を集めて病院とか施設に行って、病気の人やまたお世話になっている人などにそれをプレゼントしたそうです。この皆さんの目の前にお花がたくさんありますけれども、このお花にはとっても不思議な力があります。このお花を見たり、そしてこの香りを嗅いだりすると、私たちの心が慰められるということが分かっているんですね。ここにはいろんな色のお花がありますけれども、この中で赤色に近い赤とか黄色とかですね、オレンジという色のお花は元気ややる気をくれるそうです。この花見るとですね。それから青いお花もありますね。青とか紫、このような色のお花は私たちの心と体を落ち着かせてくださる、落ち着かせてくれる、そのような効果があるそうです。今日目の前にあるお花は一つ一つ色も形も違いますけれども、それはですね、ここに集まっている私たち一人一人のようであります。まるで、ここにあるお花のようにですね、私たちも一人一人、この人と一緒にいると何か元気がもらえるなっていう人や、また何か落ち着くなという人がいて、そしてみんなが一つに集まるところに、まるで花束のような美しさがあるんですね。ですから今日このようにしてみんなが集まっていることを神様はとっても喜んでくださっていると思います。さて、イエス様はこの地上におられた時にいろんな病気の人を治してくださいました。例えば目の見えない人を見えるように、また耳の聞こえない人を聞こえるようにしてくださったんですね。実はですね、イエス様がお生まれになる何百年も前に、預言者という人がやがて救い主が来て、目が見えない人が見えるようになり、耳が聞こえない人が聞こえるようになるということを伝えてくださっていたんですね。イエス様の時代、この預言者とか聖書の言葉をとってもよく勉強している人たちがいました。それは律法学者、パリサイ派の人々と呼ばれる人たちだったんですね。ですけれども、不思議なことに、その聖書を一生懸命勉強している人はイエス様が救い主だということが分かりませんでした。そしてイエス様を信じずに、かえってイエス様の悪口を言ったりしたんですね。今日の聖書の言葉の中でイエス様はこう言っておられます。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。知恵ある者や賢い者というのは、先ほど言った律法学者やファリサイ派の人々のことです。この人たちは聖書を一生懸命勉強して、そして神様が与えてくださった律法という教えがあったんですけれども、それを一生懸命守っていました。聖書の中に何個この律法があるかなということをね、一生懸命数えたら全部で613個もあったそうです。その613個の教えにさらに自分たちで守ることを加えて、そしてどんどんどんどん律法というものを増やしていったんですね。そしてその律法を守ることができない人たちのことを関わらないようにしていた、そのような人たちだったんですね。でも神様 様はその律法をそのために与えたわけではなかったんです。神様が律法を与えてくださったのは神様やお友達を大切にするためだったんですね。だけどこの律法学者やファリサイ派の人たちは自分たちで作ったこの教えのせいで本当に大事なことが見えなくなっていっていたんです。そして本当はイエス様が目を見えない人を見えるようにしたり耳が聞こえない人を聞こえるようにした時にとってもそのことを素晴らしいと思うはずなのにそれが見えなくなってしまってイエス様の素晴らしいお言葉も耳から聞こえなくなってしまったんですね。そしていつも自分たちの守っている教えを破ってしまわないかということをとってもね緊張して過ごしていました。イエス様はそんなことをよくご存知でした。なので、今日の箇所でこう言っておられるんですね。疲れた者重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい休ませてあげよう。この休むという言葉は、皆さんギターを知ってるかと思うんですけれどもギターはですね弦が張ってあるんですけれどもその弦がピーンとこう張っている状態これがねそれを緩める状態のことを休むということのようです。ですからピーンと緊張している私たちの心がふっとねほっとする安心することをイエス様はここで休ませてあげようというふうに言ってくださっているんです。皆さんはですね学校で、テストがねある人もいるかもしれません。テストの時はね皆さん緊張すると思います。いい点が取れなかったらどうしようってね思うと思います。もし100点しかね合格が出ないそんなテストがあったらもう皆さんはねとってもね緊張するんじゃないかと思います。私もねとっても緊張します。あとそれからね誰かの前で発表をするとき皆さん緊張すると思います。いつもね教会学校では覚えましょうと言って聖書の言葉を皆さんの前で言ってくれているお友達がたくさんいますけれども、それもね、先生はねいつもねすごいなと思ってね見ています。もし先生が、子供の時にねみんなの前でねこんなことできたかなってねいつもね思うんですね。でももしねこの覚えましょうを一文字も間違えてはいけませんって言われたらちょっとねこれはね手を挙げるのがねみんなね怖くなると思います。そんなことはないんですけれども教会学校は絶対そんなことはないんですけれどもでもね律法というのはそういうものだったんです。こんなにたくさんある律法のうち一つ守れなくてもそれは守れていないっていうことになってしまうそのようなものだったんですね。なので律法学者やファリサイ派の人たちは実は心の中ではとっても緊張していたんですね。そして律法を守って神様から怒られないかまた人から悪く思われないかということをねいつも気にして生きていました。ですけれどもイエス様はそんな風にね緊張しなくていいんだよということを教えてくださっています。なぜかというとイエス様が私たちの代わりにこの律法を完全に守ってくださってそして律法を完全に守ることのできない私たちのために十字架にかかってくださったからなんですね。十字架にかかるということはとってもね辛く苦しいことです。それは本来律法を守ることができなかった私たちがされなければいけないことだったんですけれどもイエス様は代わりにそれをしてくださいました。そして私たちを許してくださってそしてイエス様が守ってくださったその正しさを私たちにプレゼントするとそのように約束してくださっているんですね。今日の言葉の中でイエス様は私の首輝を追い私に学びなさいと言っておられます。首輝っていうのは首の輝というふうにね漢字では書くんだけれども 2匹の牛の間にね木をつけて、そこにね土を耕す道具をつけて、その2匹の牛が歩くことによって土を耕せるようにする、そのような道具だったんですね。イエス様の首輝きを追うということは、このイエス様と一緒に私たちが人生を歩いていくということなんです。イエス様はこの律法というもの、さっき言いました613もあるたくさんある律法はたったね2つにねまとめられるよっていうことをね教えてくださいました。それは神様を愛しなさいということ、それと隣の人を愛しなさいということ、この2つにねまとめられるよっていうことをね教えてくれました。イエス様の首輝きを追うということは、この神様を愛し人を愛することをイエス様から学びながら生きていくということなんです。そしてこれは聖書のことをたくさん知っているからこういう生き方ができるということではないんですね。イエス様が私たちと一緒に歩いてくださる中で、イエス様がこのことを教えてくださる。だから私たちは神様と人を愛するということがどういうことかということを知ることができます。学校でもまた社会でも私たちは生きていく中でいろんなことを教えてもらいます。でも今日の聖書の言葉は、本当に大切なことはたった一つだけだよっていうことを私たちに教えてくれています。それは神様を愛し隣の人を愛するということ、このことだけだよってイエス様は教えてくださっているんです。私たちが緊張したり疲れたりしているとき、そのときはあれもしなくちゃいけない、これもしなくちゃいけないというふうに人の教えに気を取られているときかもしれません。でもそんなときはイエス様のところに行ってゆっくり休みなさい、そしてイエス様と一緒にもう一度歩き出してごらんと今日の聖書は教えてくれています。そんなイエス様と一緒にですね、イエス様の教えを学びながら、そして神様の愛をたくさん受けて幼子のように私たちは歩き出していきたい、そのように思います。それではお祈りをしましょう。天の父なる神様、今日は花の日、子供の日礼拝で子供たちとまた大人たちが皆集まってあなたの言葉を聞くことができましたことをありがとうございます。あなたは私たちに本当に大切なことは一つだけであることを教えてくださっています。それは神様を愛し隣の人を愛することであると。私たちはそのように歩みたくてもなかなか歩めないものですけれども、そんな私たちのためにイエス様が来てくださって十字架にかかってくださり、そして一緒に歩いてくださると約束されていることをありがとうございます。どうぞイエス様と一緒にいつもあなたの愛に励まされてこの道を歩むことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス様のお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。